27。その晩、番町を出たのは、明かりがついてまだ間もない酔いの口であった。それでも、飯を済ましてから約1時間半ほどは、そこへ座り込んだまま、みんなを相手に喋っていた。自分は、その1時間半の間に、とうとう、おしげから例の秘密を暴かれる羽目に落ちた。しかし、それが自分にとっては秘密でも何でもない例の結婚問題だったので、自分はかえって安心した。
お母さん、兄さんは私たちに隠れてこの間見合いをなすったんですって。
隠れて見合いなんかするものか。自分は母がまだ何とも言わないうちにおしげの言葉を遮った。
いいえ、確かな筋からちゃんと聞いてきたんだから、いくらしらばっくれてももうダメよ。
確かな筋というような一種の言葉がおしげの口から出るのを聞いたとき、自分は思わず苦笑した。バカだな。お前は。
バカでもいいわよ。
おしげは6月2日の出来事を母や兄嫁に向かってベラベラ喋り出した。それがなかなか詳しいので自分は少し驚いた。どこからその知識を得てきたのだろうという好奇心が強く自分の反問を促した。けれども、おしげはただ、意地の悪い微笑を漏らすのみで、決して出生を告げなかった。
兄さんが、私たちに黙っているのは、きっと、打ち明けて言いにくいわけがあるからなのよ。ね、そうでしょ、兄さん。
おしげは、自分の好奇心を満足させないのみか、かえって、向こうからこっちをなぶりにかかる。自分はどうでもいいやと言った。母から真面目に事の顛末を聞かれたとき、自分は簡単にありのままを答えた。ただそれだけのことなんです。しかも、向こうじゃ全く知らないんだから、そのつもりでいてください。おしげみたいにいい加減なことを言いふらすと、僕はどうでも構わんにしたところで、先方が迷惑するかもしれませんから。母は、先方が迷惑があるはずがないという顔つきで、むやみに細かい質問を始めた。しかし、財産がどのくらいあるんだろうとか、親類に貧乏人があるだろうかとか、あるいは悪い病気の系統を引いていやしなかろうかというようなことになると、自分にはまるで答えられなかった。のみならず、しまいには聞くのさえ面倒で嫌になってきた。自分はとうとう逃げ出すようにして番町を出た。自分がその夜母からいろいろな質問をかけられている間、兄嫁は始終同じ席にいたが、この問題に関しては、ほとんど一言も口を開かなかった。母も彼女に向かってついぞ相談がましい言葉をかけなかった。二人のこの態度が二人の気質をよく代表していた。しかし、それは単に気質の相違からばかり来た一種の対照とも思えなかった。兄嫁は全くの局外者らしい位置を守るためかなんだか、始終、よしえのおもりに気を取られがちに見えた。日が暮れさえすれば、すぐ寝かされる習慣のよしえは、昼寝をむさぼりすぎた結果として、その晩は、とうとう自分が帰るまで、蚊帳の中へ入らなかった。自分は、下宿へ帰って、自分の部屋の、暑苦しいのを意外に感じた。
わざと電気灯を消して暗いところに黙って座っていた。今朝立った兄は今日どこで泊まるだろう。H さんは今夜彼とどんな話をするだろう。応用な H さんの顔が自然と目の前に浮かんだ。それとともに痩せた兄の方に刻まれた久しぶりの笑みが見えた。28。そのあくる日から H さんの手紙は心待ちに待ち受けられた。自分は1日、2日、3日と指を折って日取りを勘定し始めた。けれども H さんからは何の頼りもなかった。絵はがき一枚さえ来なかった。自分は失望した。H さんに責任を忘れるような軽薄はなかった。しかし、こちらの予期通り、律儀にそれを果たしてくれないほどの待遇はあった。自分は、じれったい部に属する人間の一人として、遠くから彼を眺めた。すると、二人が立ってから、ちょうど11日目の晩に、重い封書が初めて自分の手に落ちた。H さんは、K の細かい西洋紙へ万年筆で一面に何か書いてきた。ページの数から言っても、2時間や3時間でできる仕事ではなかった。自分は机の前にくくりつけられた人形のような姿勢でそれを読み始めた。自分の目にはこの小さな黒い字の一点一画も読み落とすまいという決心が炎のごとく輝いた。自分の心はページの上にくぎつけにされた。しかも雪をゆくそりのようにその上を滑っていた。要するに、自分は、H さんの手紙の最初のページの第一行から読み始めて、最後のページの最終の文句に至るまで、どのくらいの時間がいったか、まるで知らなかった。手紙は、下のように書いてあった。長野くんを誘って旅へ出るとき、あなたから頼まれたことを、一旦引き受けるには引き受けたが、いざとなってみると、とても実行はできない。また、できてもする必要があるまい。もしくは、必要と不必要に関わらず、するのは好ましいことでなかろう。こういう考えで言いました。旅行を始めてから、一日二日は、この三つの事情のすべてか、あるいは、幾分かが常に働くので、これではせっかくの約束も保護にしなければならないという気が強く募りました。それが3日4日となったとき少し考えさせられました。5日6日と日を重ねるに従って考えるばかりでなく、約束通りあなたに手紙をあげるのがあるいは必要かもしれないと、思うようになりました。もっとも、ここに言う必要という意味が、あなたと私とでだいぶ違うかもしれませんが、それは、この手紙をしまいまでお読みになればわかることですから、説明はしません。それから、当初、私の抱いた好ましくないという倫理上の感じ、これはいくら引かずを経過しても取り去るわけにはいきませんが、片方にある必要の度が自然それを押さえつけるほど強くなってきたこともまた確かであります。おそらく手紙を書いているいとまがあるまい。この故障だけははじめあなたに申し上げた通り、どこまでもつけまとって離れませんでした。我々二人は一緒の部屋に寝ます。一緒の部屋で飯を食います。散歩に出るときも一緒です。 湯も風呂場の構造が許す限りは一緒に入ります。こう数え立ててみると、別々に行動するのは、まあ、川屋に登るときぐらいなものなのですから。無論、我々二人は朝から晩まで、のべつに喋り続けているわけではありません。お互いが勝手な書物を手にしているときもあります。黙って寝転んでいることもあります。しかし、現に、その人のいる前で、その人のことを知らん顔で書いて、そうして、それをそっと人に知らせるのは、ちょっと私にとってはできにくいのです。書くべき必要を認め出した私も、これには弱りました。いくら書く機会を見つけようと思っても、そんな機会の出てくるはずがないのですから。しかし、偶然はついに私の手を導いて、私の必要と認める仕事をさせるようにしてくれました。私はそれほど兄さんに気兼ねをせずに、この手紙を書き始めました。そうして、同じ状態のもとに、それを書き終わることを希望します。29。我々は2、3日前から、この紅ヶ谷の奥に来て、疲れた体を谷と谷の間に放り出しました。いるところは、私の親戚の持っている、小さい別荘です。所有主は8月にならないと東京を離れることが難しいので、その前ならいつでも君方に用立ててよろしいといった言葉を、図らず旅行中に利用するわけになったのであります。別荘というと大変人聞きがいいようですが、その実は、甚だ見苦しい手狭なもので、構えから言うと、ちょうど東京のバス停にある40〜50円の安管理の住まいです。しかし、田舎だけに庭内の地面には多少の余裕があります。庭だか菜園だかわからないのには、軒からつま先下がりに、向こうの垣根まで続いています。その垣には、珊瑚樹の実が一面になっていて、葉越しに隣の藁屋根が四半分ほど見えます。同じ軒の下から谷を隔てて向こうの山も手に取るように見えます。この山全体がある伯爵の別荘地で、時には浴衣の色がこの間から見えたり、女の声が崖の上で響いたりします。その崖の頂には高い松が空をつくようにそびえています。我々は低い軒の下から朝夕この松を見上げるのを高尚な家業のように心得て暮らしています。今まで通ってきたうちで君の兄さんにはここが一番気に入ったようです。それにはいろいろな意味があるかもしれませんが、二人きりで独立した一軒の家の主になりすまされたという気分は、人慣れない兄さんの胸に一種の落ち着きを与えるのが、その大原因だろうと思います。今までどこへ泊まってもよく眠られなかった兄さんは、ここへ来た晩からよく寝ます。現に今私がこうやって万年筆を走らしている間もぐんぐん寝ています。もう一つここへ来てから偶然の恩恵に良くしたと思うのは、普通の宿屋のように二人が始終膝を突き合わして一つの部屋にゴロゴロしていないで済むことです。家は今申した通り手狭しごくなものであります。門を出て右の坂上にある ある長者のこしらえた西洋館などに比べると、全くの待ち箱にすぎません。それでも、垣をめぐらして、四方から切り離した独立の一軒家です。窮屈ではあるが、間数は五つほどあります。兄さんと私は、一つ座敷に釣った一つ蚊帳の中に寝ます。しかし、宿屋と違って、同じ時間に起きる必要はありません。片方が起きても、片方は寝たいだけ寝ていられます。私は兄さんをそっとしておいて、次の座敷に据えてある一閑張りの机に向かうことができます。昼もその通りです。二人差し向かいでいるのが苦痛になれば、どっちかが勝手に姿を隠して、自分に都合のいいことを好きな時間だけやります。それから、適当な頃にまた出てきて顔を見せます。私は、こういう偶然を利用して、この手紙を書くのであります。そうして、この偶然を思いがけなく利用することのできた自分を、あなたのために幸せと考えます。同時に、それを利用する必要を認め出した自分を、自分のために、遺憾だと思います。私の言うことは、順序から言うと、日記体にまとまっておりません。分類から言うと、科学的に区別が立たないかもしれません。しかし、それは、汽車、車、宿、すべて規則的な仕事を妨げる旅行というものの障害と、平気で取り掛かりにくいという、その仕事の性質とが破壊的に働いた結果と思っていただくより仕方がありません。断片的にせよ、下に述べるだけのことをあなたに報道しうるのが、すでに私には意外なのであります。まったく偶然のおかげなのであります。30。我々は二人とも大した旅行癖のない男です。したがって、我々の編み上げた旅程も、また経験相応に平凡でした。近くて便利なところを人並みに回って歩けば、それで目的の大半は達せられるくらいな考えで、まず、相模、伊豆あたりをぼんやり心がけました。それでも、私の方が兄さんよりはまだマシでした。私は主要な場所とそこへ行くべき交通機関とをほぼ承知していましたが、兄さんに至ってはほとんど地理や方角を超越していました。兄さんは構図が小田原の手前か先か知りませんでした。知らないというより、むしろ構わないのでしょう。これほど一方に無頓着な兄さんが、なぜ人事上のあらゆる方面に同じ平然たる態度を見せることができないのかと思うと、私は実際不思議な感に打たれざるを得ません。しかし、それは余事です。話が逸れると戻りにくくなりますから、なるべく本流を伝って筋を離れないように進むことにしましょう。我々ははじめ、逗子を起点として出発することに相談を決めていました。ところが、その朝新橋へ駆けつける車の上で、ふと私の考えが変わりました。いかに、平凡な旅行にしても、真っ先に逗子へ行くのはあまりに平凡すぎて気が進まなくなったのです。私はステーションで兄さんに相談のし直しをやりました。私は行程を逆にして、まず沼津から修善寺へ出て、 それから山越しに伊東の方へ降りようと言いました。小田原と神津の後先さえ知らない兄さんに依存のあるはずがないので、我々はすぐ沼津までの切符を買って、そのまま東海道行きの汽車に乗り込みました。汽車中では知らせに値するようなことが別に起こりませんでした。先方へ着いても風呂へ入ったり、飯を食ったり、茶を飲んだりする間は、これといって目につく点もなかったのです。私は、兄さんについて、これはことによると、家族の人の参考のために知らせておく必要があるかもしれないと思い出したのは、その日の晩になってからであります。寝るには早すぎました。話にはもう飽きました。私は旅行中に誰でも経験する一種の突然に襲われました。ふと、床の間の脇を見ると、そこに重そうな碁盤が一面あったので、私はすぐそれを部屋の真ん中へ持ち出しました。無論、兄さんを相手に国脈を争うつもりでした。あなたはご存知だかどうだか知りませんが、私は学校にいた時分、これでよく兄さんと碁を打ったものです。その後、二人とも申し合わせたようにぴたりとやめてしまいましたが、この場合、二人が持て余している時間を面白く過ごすには、碁盤が屈強の道具に違いなかったのです。兄さんはしばらく碁盤を眺めてみました。そうしておいて、まあよそうと言いました。私は思い込んだ勢いで、そう言わずにやろうじゃないかと押し返しました。それでも兄さんは、いやいや、まあよそうと言います。兄さんの顔を見ると、目と眉の間に変な表情がありました。それが、何の、ごなんぞといった風の軽蔑、または無頓着を示していないのですから、私はちょっといいな心持ちがしました。しかし、無理に強いるのも嫌ですから、私はとうとう一人で碁石を取り上げて、黒と白を打つ手違いに盤の上に並べ始めました。兄さんは少しの間、それを見ていました。私がなお黙って打ち続けていきますと、兄さんは不意に座を立って廊下へ出ました。大方、はばかりへでも行ったのだろうと思った私は、一向兄さんの挙動には注意を払いませんでした。31案の通り、兄さんは時を移さず戻ってきました。そうして、いきなりやろうと言うや否や、自分の手から碁石をもぎ取るようにひったくりました。私は何の気もつかずに、よろしいと答えて、すぐ打ち始めました。我々のは申すまでもなく、へぼ碁ですから。石を下すのも早いし、勝負の片付くのも造作はありません。一時間のうちに、優に二番ぐらいは始末ができるくらいだから、見ていても、局に向かっていても、まだるい思いは決してないのです。ところを兄さんは、その手早く運んでゆく御面を、しまいまで辛抱して眺めているのは苦痛だと言って、とうとう中途でやめてしまいました。私は心持ちでも悪くなったのかと思って心配しましたが、兄さんはただ微笑していました。床に入る前になって、私は初めて兄さんからその時の心理状態の説明を聞きました。 兄さんは碁を打つのはもとより何をするのも嫌だったのだそうです。同時に何かしなくてはいられなかったのだそうです。この矛盾がすでに兄さんには苦痛なのでした。兄さんは碁を打ち出せばきっと碁なんぞ打っていられないという気分に襲われると予知していたのです。けれども、また打たずにはいられなくなったのです。それでやむを得ず盤に向かったのです。盤に向かうや否や、じれったくなったのです。しまいには、盤面に散転する黒と白が自分の頭を悩ますために、わざと続いたり離れたり、切れたり、あったりしてみせる怪物のように思われたのだそうです。兄さんはもうちっとで盤面をめちゃめちゃにかき乱して、この魔物を追っ払うところだったと言いました。何事も知らなかった私は少し驚きながらも悪いことをしたと思いました。いや、碁に限ったわけじゃないと言って兄さんは自分の過ちを許してくれました。私はその時兄さんから兄さんの平静を聞きました。兄さんの態度は碁を中途でやめた時ですら落ち着いていました。上辺から見ると何の異常もない兄さんの心持ちはおそらくあなた方には理解されていないかもしれません。少なくともこういう私には一つの発見でした。兄さんは書物を読んでも理屈を考えても飯を食っても散歩をしても、二六時中何をしても、そこに安住することができないのだそうです。何をしてもこんなことをしてはいられないという気分に追いかけられるのだそうです。自分のしていることが自分の目的になっていないほど苦しいことはないと兄さんは言います。目的でなくても、方便になればいいじゃないか、と私が言います。それは結構である。ある目的があればこそ、方便が定められるのだから、と兄さんが答えます。兄さんの苦しむのは、兄さんが何をどうしても、それが目的にならないばかりでなく、方便にもならないと思うからです。ただ、不安なのです。したがって、じっとしていられないのです。兄さんは、落ち着いて寝ていられないから起きると言います。起きると、ただ起きていられないから歩くと言います。歩くと、ただ歩いていられないから、駆けると言います。すでに、駆け出した以上、どこまで行っても止まれないと言います。止まれないばかりならいいが、刻一刻と速力を増して行かなければならないと言います。その極端を想像すると恐ろしいと言います。冷や汗が出るように恐ろしいと言います。怖くて怖くてたまらないと言います。32私は兄さんの説明を聞いて驚きました。しかし、そういう種類の不安を生まれてからまだ一度も経験したことのない私には、理解があっても同情は伴いませんでした。私は、頭痛を知らない人が割れるような痛みを訴えられた時の気分で、兄さんの話に耳を傾けてみました。私はしばらく考えました。考えているうちに人間の運命というものがおぼろげながら目の前に浮かんできました。私は兄さんのためにいい医者を見出したと思いました。君のような不安は人間全体の不安で何も 君一人だけが苦しんでいるのじゃないと悟ればそれまでじゃないか。つまり、そう流転してゆくのが我々の運命なんだから。私のこの言葉は、ぼんやりしているばかりでなく、すこぶる不快に生ぬるいものでありました。鋭い兄さんの目から出る警部の一瞥とともに葬らなければなりませんでした。兄さんはこう言うのです。人間の不安は科学の発展から来る。進んでとどまることを知らない科学は、かつて我々にとどまることを許してくれたことがない。徒歩から車、車から馬車、馬車から汽車、汽車から自動車、それから航空船、それから飛行機とどこまで行っても休ませてくれない。どこまで連れて行かれるかわからない。実に恐ろしい。そりゃ恐ろしいと私も言いました。兄さんは笑いました。君の恐ろしいというのは、恐ろしいという言葉を使っても差し支えないという意味だろう。実際、恐ろしいんじゃないだろう。つまり、頭の恐ろしさに過ぎないんだろう。僕のは違う。僕のは心臓の恐ろしさだ。脈を打つ生きた恐ろしさだ。私は兄さんの言葉に一言も虚偽の分子の混じっていないことを保証します。しかし、兄さんの恐ろしさを自分の舌で舐めてみることはとてもできません。すべての人の運命なら、君一人そう恐ろしがる必要がないと私は言いました。必要がなくても事実があると兄さんは答えました。その上、霜のようなことも言いました。人間全体が幾世紀かの後に到着すべき運命を僕は僕一人で僕一代のうちに経過しなければならないから恐ろしい。一代のうちならまだしもだが、十年間でも一年間でも、縮めて言えば一ヶ月間ないし一週間でも依然として同じ運命を経過しなければならないから恐ろしい。君は嘘かと思うかもしれないが、僕の生活のどこをどんな断片に切ってみても、たとえその断片の長さが一時間だろうと、三十分だろうと、それがきっと同じ運命を経過しつつあるから恐ろしい。要するに、僕は人間全体の不安を自分一人に集めて、そのまた不安を一刻一分の短時間に見つめた恐ろしさを経験している。それはいけない。もっと気を楽にしなくっちゃ。いけないぐらいは自分にもよくわかっている。私は兄さんの前で黙ってタバコをふかしていました。私は心の内でどうかして兄さんをこの苦痛から救い出してあげたいと念じました。私はすべてその他のことを忘れました。今までじっと私の顔を見守っていた兄さんは、その時、突然、君の方が僕より偉いと言いました。私は、思想の上において、兄さんこそ私に優れていると感じている際でしたから、この惨事に対して、嬉しいともありがたいとも思う気は起こりませんでした。私は、やはり黙ってタバコをふかしていました。兄さんは、だんだん落ち着いてきました。それから二人とも一つ蚊帳に入って寝ました。33。あくる日も我々は同じところに泊まっていました。朝起き抜けに浜辺を歩いたとき、 兄さんは眠っているような深い海を眺めて、海もこう静かだといいね、と喜びました。近頃の兄さんは何でも動かないものが懐かしいのだそうです。その意味で水よりも山が気に入るのでした。気に入ると言っても、普通の人間が自然を楽しむときの心持ちとは少し違うようです。それは、下にあげる兄さんの言葉でお分かりになるでしょう。こうして髭を生やしたり、洋服を着たり、シガーを加えたりするところは、上辺から見るといかにも一人前の紳士らしいが、実際僕の心は宿なしの小敷みたいように朝から晩までうろうろしている。二六時中不安に追いかけられている。情けないほど落ち着けない。しまいには世の中で自分ほど収容のできていない気の毒な人間はあるまいと思う。そういう時に電車の中や何かでふと目を上げて向こう側を見ると、いかにも苦のなさそうな顔に出くわすことがある。自分の目がひとたびその邪念の気ささないポカンとした顔に注ぐ瞬間に、僕はしみじみ嬉しいという刺激を送信に向ける。僕の心は干ばつに枯れかかった稲の穂が豪雨を得たように蘇る。同時にその顔、何も考えていない全く落ち着き払ったその顔が大変気高く見える。目が下がっていても鼻が低くっても造作はどうあろうとも非常に気高く見える。僕はほとんど宗教心に近い敬虔の念を持ってその顔の前にひざまずいて感謝の意を表したくなる。自然に対する僕の態度も全く同じことだ。昔のようにただ美しいからもてあそぶという心持ちは今の僕には起こる余裕がない。兄さんはその時電車の中で偶然見当たるたっとい顔の部類のうちへ私を加えました。私は思いもよらんことだと言って辞退しました。すると兄さんは真面目な態度でこう言いました。君でも一日のうちに損も得もいらない、善も悪も考えない、ただ天然のままの心を天然のままに顔に出していることが一度や二度はあるだろう。僕のたっといというのは、その時の君のことを言うんだ。その時に限るのだ。兄さんはこう言われてもおぼつかなく見える私のために、具体的な証拠を示してやるというつもりか、夕べ二人が床に入る前の私を取ってきて、その霊に聞きました。兄さんはあの折、談話の弾みでつい興奮しすぎたと自白しました。しかし、私の顔を見たときに、その激した心の調子が次第に収まったというのです。私が受けがおうと受けがうまいと、それには頓着する必要がない。ただ、その時の私からいい影響を受けて、一時的にせよ、苦しい不安を免れたのだと、兄さんは断言するのです。その時の私は、前言った通りです。ただ、タバコを吹かして黙っていただけです。私はその時、すべてのことを忘れました。一人、兄さんをどうにかして、この不安のうちから救ってあげたいと念じました。けれども、私の心が兄さんに通じようとは思いませんでした。また、通じさせようという気は、無論ありませんでした。だから、何にも言わずに、 黙ってタバコを吹かしていたのです。しかし、そこに純粋な誠があったのかもしれません。兄さんはその誠を私の顔に読んだのでしょうか。私は兄さんと砂浜の上をのそりのそりと歩きました。歩きながら考えました。兄さんは早晩宗教の門をくぐって初めて落ち着ける人間ではなかろうか。もっと強い言葉で同じ意味を繰り返すと、兄さんは宗教家になるために今は苦痛を受けつつあるのではなかろうか。34。君、近頃神というものについて考えたことはないか。私はしまいにこういう質問を兄さんにかけました。私がここで特に近頃と断ったのは、書生時代の古い階層から来たものであります。その自分は二人ともまだ考えのまとまらない青二歳でしたが、それでも私は思索にふけりがちな兄さんとよく神の存在について云々したものであります。ついでだから申しますが、兄さんの頭はその自分から少し他の人とは変わっていました。兄さんはうかうかと散歩をしていて、と自分が今歩いていたなという事実に気がつくと、さあそれが返すべからざる問題になって考えずにはいられなくなるのでした。歩こうと思えば、歩くのは自分に違いないが、その歩こうと思う心と歩く力とは、果たしてどこから不意に湧いて出るか、それが兄さんには大いなる疑問になるのでした。二人はそんなことから、神とか第一原因とかいう言葉をよく使いました。今から考えると、わからずに使ったのでした。しかし、口の先で使い慣れた結果、しまいには、神もいつか陳腐になりました。それから二人とも、申し合わせたように黙りました。黙ってから何年目になるでしょう。私は、静かな夏の朝に、海という深い色を沈める大きな器の前に立って、兄さんと相対しつつ、再び神という言葉を口にしたのであります。しかし、兄さんはその言葉を全く忘れていました。思い出す景色さえありませんでした。私の質問に対する返事としては、ただかすかな苦笑が、あの皮肉な唇の端を横切っただけでした。私は兄さんのこの態度で、へきへきするほどに臆病ではありませんでした。また、思うことを言いようせずに引き込むほど疎い間柄でもありませんでした。私は一歩前へ進みました。どこの馬の骨だかわからない人間の顔を見てさえ、時々ありがたいという気が起こるなら、円満な神の姿を束の間も離れずに拝んでいられる場合には、何百倍幸福になるか知れないじゃないか。そんな意味のない口先だけのロジックが何の役に立つものかね。そんなら神を僕の前に連れてきて見せてくれるがいい。兄さんの調子にも、兄さんの眉間にも、じれったそうなものが先導していました。兄さんは突然足元にある小石を取って2、3軒波打ち際の方に駆け出しました。そうしてそれを遥かの海の中へ投げ込みました。海は静かにその小石を受け取りました。兄さんは手応えのない努力に憤りを起こす人のように2度も3度も同じ所作を繰り返しました。 兄さんは、磯へ打ち上げられた、昆布だか、ワカメだか、名も知れない海藻の間を、構わず駆け回りました。それから、また私の立って見ているところへ、帰ってきました。僕は、死んだ神より、生きた人間の方が好きだ。兄さんは、こう言うのです。そうして、苦しそうに息を弾ませていました。私は兄さんを連れてまたそろそろ宿の方へ引き返しました。車夫でも立ちん坊でも泥棒でも、僕がありがたいと思う刹那の顔、すなわち神じゃないか。山でも川でも海でも、僕が崇高だと感じる瞬間の自然。取りも直さず神じゃないか。その他に、どんな神がある。兄さんからこう論じかけられた私は、ただ、なるほどと答えるだけでした。兄さんは、その時は、物足りない顔をします。しかし、後になると、やっぱり私に感心したような素振りを見せます。実を言うと、私の方が兄さんにやり込められて感心するだけなのですが。35。我々は沼津で2日ほど暮らしました。ついでに沖津まで行こうかと相談したとき、兄さんは嫌だと言いました。旅程にかけては、万事私の思いのままになっている兄さんが、なぜその時に限って、断然私の申し入れを拒絶したものか、私には、とんとわかりませんでした。後でその説明を聞いたら、日本の松原だの、天女の羽衣だのが出てくるところは嫌いだというのです。兄さんは、妙な頭を持った人に違いありません。我々はついに三島まで引き返しました。そこで大人行きの汽車に乗り換えて、とうとう修善寺へ行きました。兄さんには初めからこの温泉が大変気に入っていたようです。しかし、肝心の目的地へ着くや否や、兄さんは、おやおやという失望の声を放ちました。実際、兄さんの好いていたのは、修善寺という名前で、修善寺というところではなかったのです。さじですが、これも幾分か兄さんの特色になりますから、ついでに付け加えておきます。ご承知の通り、この温泉場は、山と山が抱き合っている隙間から谷底へ陥落したような低い町にあります。一旦そこへ入ったものは、どっちを見ても青い壁で鼻が使えるので、仕方なしに上を見上げなければなりません。うつむいて歩いていたら、地面の色さえ、ろくに目には止まらないくらい狭苦しいのです。今まで海よりも山の方がいいと言っていた兄さんは、修善寺へ来て山に取り囲まれるが早いか、急に窮屈がり出しました。私はすぐ兄さんを連れて表へ出てみました。すると、普通の町なら、まず往来に当たるところが、一面の川床で、青い水が岩にぶつかりながら、その中を流れているのです。だから歩くと言っても歩きたいだけ歩く余地は無論ありませんでした。私は川の真ん中の岩の間から出る温泉に兄さんを誘い込みました。男も女もごちゃごちゃに一つとこに使っているのが面白かったからです。不潔なことも話の種になるくらいでした。兄さんと私はさすがにそこへ浴衣を投げ捨てて入る勇気はありませんでした。しかし、 湯の中にいる黒い人間を岩の上に立って物好きらしくいつまでも眺めていました。兄さんは嬉しそうでした。岩から岸に渡した危ない板を振りながら元の道へ引き返すときに、兄さんは善男善女という言葉を使いました。それが冗談半分の形容詞でなく、全くそう思われたらしいのです。あくる朝、用事を加えながら一緒に内風呂に浸かったとき、兄さんは、夕べも寝られないで困ったと言いました。私は、今の兄さんにとって寝られないが一番毒だと考えていましたので、ついそれを問題にしました。寝られないと、どうかして寝よう寝ようと焦るだろうと私が聞きました。まったくそうだ。だからなお寝られなくなると兄さんが答えました。君、寝なければ誰かにすまないことでもあるのかと私がまた聞きました。兄さんは変な顔をしました。石で畳んだ。風呂桶の縁に腰をかけて、自分の手や腹を眺めてみました。兄さんはご存知の通り、あまり太ってはいません。僕も時々寝られないことがあるが、寝られないのもまた愉快なものだ、と私が言いました。どうして、と今度は兄さんが聞きました。私はその時、私の覚えていた、東映無水を照らし、神聖妙光を引くという、個人の句を兄さんのためにあげました。すると、兄さんはたちまち、私の顔を見て、ニヤニヤ笑いました。君のような男に、そういう趣がわかるかね、と言って、不審そうな様子をしました。36。その日、私はまた兄さんを引っ張り出して、今度は山へ行きました。上を見て山に行き、下を向いて湯に入る。それより他にすることは、まずないところなのですから。兄さんは、痩せた足を鞭のように使って、細い道を達者に歩きます。その代わり、疲れることもまた人一倍早いようです。太った私がのそのそ後から上がっていくと、木の根に腰をかけて、せいせい言っています。兄さんのは人を待ち合わせるのではありません。自分が息を切らしてやむを得ずに倒れるのです。兄さんは時々立ち止まって、茂みの中に咲いている百合を眺めました。一度などは白い花びらを特に刺して、あれは僕の所有だと断りました。私にはそれが何の意味だかわかりませんでしたが、別に聞き返す気も起こらずに、とうとうてっぺんまで登りました。二人でそこにある茶屋に休んだとき、兄さんはまた足の下に見える森だの谷だのを指して、あれらもことごとく僕の所有だと言いました。二度まで繰り返されたこの言葉で、私は初めて不審を起こしました。しかし、その不審はその場ですぐ晴らすわけにいきませんでした。私の質問に対する兄さんの答えは、ただ寂しい笑みに過ぎなかったのです。我々はその茶店の将棋の上でしばらく死んだように寝ていました。その間、兄さんは何を考えていたか知りません。私はただ明らかな空を流れる白い雲の様子ばかり見ていました。私の目はキラキラしました。次第に帰り道の暑さが思いやられるようになりました。 私は兄さんを促して、また山を降りました。その時です。兄さんが突然後ろから私の肩を掴んで、君の心と僕の心とは一体どこまで通じていて、どこから離れているのだろうと聞いたのは。私は立ち止まると同時に左の肩を2、3度強く小突き回されました。私は体に感ずる動揺を同じように心でも感じました。私は平静から兄さんを試作家と考えていました。一緒に旅に出てからは宗教に入ろうと思って入り口がわからないで困っている人のようにも解釈してみました。私が心に動揺を感じたというのは果たして兄さんのこの質問がそういう立場から出たのであろうかと迷ったからです。私はあまり物に頓着しない立ちです。また、あまり物に驚かない、至ってどんな男です。けれども、出発前、あなたからいろいろ依頼を受けたため、兄さんに対してだけは妙に鋭敏になりたがっていました。私は少し、平気の道を踏み外しそうになりました。人から人へ駆け渡す橋はない。私はつい覚えていたドイツのことわざを返事に使いました。無論半分は問題を面倒にしない恋の策略も混じっていたでしょうが。すると兄さんはそうだろう。今の君はそうより他に答えられまいというのです。私はすぐなぜと聞き返しました。自分に誠実でないものは決して他人に誠実でありえない。私は兄さんのこの言葉を自分のどこへ応用していいか気がつきませんでした。君は僕の大盛りになってわざわざ一緒に旅行しているんじゃないか。僕は君の行為を感謝する。けれども、そういう動機から出る君の言動は、誠を装う偽りに過ぎないと思う。交友としての僕は、君から離れるだけだ。兄さんはこう断言しました。そうして、私をそこへ取り残したまま、一人でどんどん山道を駆け下りていきました。その時、私も兄さんの口をほとばしる、孤独なるものよ、何時は我が住まいなりというドイツ語を聞きました。37。私は心配しいし、宿へ帰りました。兄さんは部屋の真ん中に青い顔をして寝ていました。私の姿を見ても、口を聞きません。動きもしません。私は、自然を尊む人を、自然のままにしておく方針を取りました。私は、静かに、兄さんの枕元で、一服しました。それから、気持ちの悪い汗を流すために、手ぬぐいを持って、風呂場へ行きました。私が、夜明けの淵に立って体を清めていると、兄さんが後からやってきました。二人はその時初めて物を言い合いました。私は疲れだろうと聞きました。兄さんは疲れたと答えました。昼の前に向かう頃から兄さんの機嫌はだんだん回復してきました。私はついに兄さんに向かって、さっき山道で二人の間に起こった芝居がかりの動作に言い及びました。兄さんは、初めのうちは苦笑していました。しかし、しまいには居住まいを直して真面目になりました。そうして実際孤独の感に耐えないのだと 言い張りました。私はその時、初めて兄さんの口から、彼がただに社会に立ってのみならず、家庭にあっても一様に孤独であるという痛ましい自白を聞かされました。兄さんは、親しい私に対して疑念を持っている以上に、その家庭の誰彼を疑っているようでした。兄さんの目には、お父さんもお母さんも偽りの器なのです。細君はことにそう見えるらしいのです。兄さんはその細君の頭にこの間手を加えたと言いました。一度ぶっても落ち着いている。二度ぶっても落ち着いている。三度目には抵抗するだろうと思ったが、やっぱり逆らわない。僕が撃てば撃つほど向こうはレデーらしくなる。そのために僕はますますゴロつき扱いにされなくては済まなくなる。僕は自分の人格の堕落を証明するために怒りを子羊の上に漏らすと同じことだ。夫の怒りを利用して自分の優越に誇ろうとする相手は残酷じゃないか。君、女は腕力に訴える男よりはるかに残酷なものだよ。僕はなぜ女が僕にぶたれたとき、立って抵抗してくれなかったと思う。抵抗しないでもいいから、なぜ一言でも言い争ってくれなかったと思う。こういう兄さんの顔は苦痛に満ちていました。不思議なことに、兄さんはこれほど鮮明に自分が細君に対する不快な動作を話しておきながら、その動作をあえてするに至った原因については、具体的にほとんど何事も語らないのです。兄さんは、ただ自分の周囲が嘘で成立していると言います。しかもその嘘を、私の目の前で組み立てて見せようとはしません。私はなんでこの空爆な響きを持つ嘘という字のために兄さんがそれほど興奮するかを不審がりました。兄さんは私が嘘という言葉を地引きで知っているだけだからそんな迂闊な不審を起こすのだと言って実際に遠い私をたしなめました。兄さんから見れば、私は実際に遠い人間なのです。私は強いて兄さんから嘘の内容を聞こうともしませんでした。したがって、兄さんの家庭には、どんな面倒な事情がもつれ合っているか、私には、とんとわかりません。好んで聞くべき筋でもなし、また聞いておかないでも、家庭の一員たるあなたには報道の必要のないことと思いましたから、そのままにして済ましました。ただ、ご参考までに一言注意しておきますが、兄さんはその時、ご両親や奥さんについて抽象的ながら云々されたにかかわらず、あなたに関しては次郎という名前さえ口にされませんでした。それから、おしげさんとかいう妹さんのことについても、何にも言われませんでした。38。私が兄さんにマラルメの話をしたのは、修善寺を立って小田原へ来た晩のことです。専門の違うあなただから、あるいは失礼にもなるまいと思って書き添えますが、マラルメというのは有名なフランスの詩人の名前です。こういう私も実はその名前だけしか知らないのです。だから話といったところで作物の批評などではありません。東京を立つ前に取り付けの外国雑誌の封を切ってちょっと目を通したらそのうちにこの詩人の逸話があったのを 面白いと思って覚えていたので、私がついそれをあげて、兄さんの反省を促してみたくなったのです。このマラルメという人にも多くの若い崇拝者がありました。その人たちはよく彼の家に集まって、彼の談話に耳を傾ける余裕を吹かしたのですが、いかに多くの人が押しかけても、彼の座るべき場所は必ず暖炉のそばで、彼の腰を下ろすのは必ず一個の指椅子と決まっていました。これは長い習慣で定められた規則のように、誰も犯すものがなかったということです。ところがある晩、新しい客が来ました。確かイギリスのシモンズだったという話ですが、その客は今日までの習慣をまるで知らないので、どの席もどの椅子も同じ値と心得たのでしょう。当然、マラルメの座るべきかの特別の椅子へ腰をかけてしまいました。マラルメは不安になりました。いつものように話に身が入りませんでした。一座はしらけました。なんという窮屈なことだろう。私はマラルメの話をした後で、こういう一句の弾丸を下しました。そうして、兄さんに向かって、君の窮屈な程度はマラルメよりも激しいと言いました。兄さんは鋭敏な人です。美的にも、倫理的にも、知的にも鋭敏すぎて、つまり、自分を苦しめに生まれてきたような結果に陥っています。兄さんには、こうでも落ちても構わないという、どんなところがありません。必ず、こうか落ちかのどっちかでなくては承知できないのです。しかも、そのこうなら、こうの形なり、程度なり、色合いなりが、ぴたりと兄さんの思うツボにはまらなければ、受けがわないのです。兄さんは自分が鋭敏なだけに自分のこうと思った針金のように際どい線の上を渡って生活の方を進めて行きます。その代わり相手も同じ際どい針金の上を踏み外さずに進んできてくれなければ我慢しないのです。しかしこれが兄さんのわがままから来ると思うと間違いです。兄さんの予期通りに兄さんに向かって働きかける世の中を想像してみると、それは今の世の中よりはるかに進んだものでなければなりません。したがって、兄さんは美的にも知的にもないし、倫理的にも自分ほど進んでいない世の中を忌むのです。だから、ただのわがままとは違うでしょう。椅子を失って不安になったマラルメの窮屈ではありますが。しかし、苦しいのは、あるいはそれ以上かもしれません。私は、どうかしてその苦しみから兄さんを救い出したいと念じているのです。兄さんも、自分でその苦しみに耐えきれないで、水に溺れかかった人のようにひたすらもがいているのです。私には心の中のその争いがよく見えます。しかし、天賦の能力と教養の工夫とでようやく鋭くなった兄さんの目をただ落ち着きを与える目的のために再び暗くしなければならないということが人生の上においてどんな意義になるでしょうか。よし意義があるにしたところで、人間としてできうる仕事でしょうか。私はよく知っていました。考えて考えて考え抜いた兄さんの頭には、血と涙で書かれた宗教の二字が最後の手段として踊り叫んでいることを知っていました。 39。死ぬか気が違うか、それでなければ宗教に入るか、僕の前途にはこの三つのものしかない。兄さんは果たしてこう言い出しました。その時、兄さんの顔はむしろ絶望の谷に赴く人のように見えました。しかし、宗教にはどうも入れそうもない。死ぬのも未練に食い止められそうだ。なれば、まあ、気違いだな。しかし、未来の僕はさておいて、現在の僕は、君、正気なんだろうかな。もうすでにどうかなっているんじゃないかしら。僕は怖くてたまらない。兄さんは立って縁側へ出ました。そこから見える海を手すりによってしばらく眺めてみました。それから部屋の前を2、3度行ったり来たりした後、また元のところへ帰ってきました。椅子ぐらい失って心の平和を乱されるマラルメは幸いなものだ。僕はもう大抵なものを失っている。わずかに自己の所有として残っているこの肉体さえ、この手や足さえ遠慮なく僕を裏切るくらいだから。兄さんのこの言葉はいい加減な形容ではないのです。昔から内省の力に勝っていた兄さんは、あまり考えた結果として、今はこの力の威圧に苦しみ出しているのです。兄さんは自分の心がどんな状態にあろうとも、一応それを振り返って吟味した上でないと決して前へ進めなくなっています。だから、兄さんの命の流れは、刹那刹那にポツポツと中断されるのです。食事中、一分ごとに電話口へ呼び出されるのと同じことで苦しいに違いありません。しかし、中断するのも兄さんの心なら、中断されるのも兄さんの心ですから、兄さんは詰まるところ二つの心に支配されていて、その二つの心が嫁と姑のように朝から晩まで責めたり責められたりしているために、瞬時の安心も得られないのです。私は兄さんの話を聞いて、初めて何も考えていない人の顔が一番気高いといった兄さんの心を理解することができました。兄さんがこの判断に到着したのは、全く考えたおかげです。しかし、考えたおかげで、この境涯には入れないのです。兄さんは幸福になりたいと思って、ただ幸福の研究ばかりしたのです。ところが、いくら研究を積んでも、幸福は依然として対岸にあったのです。私はとうとう、兄さんの前に、神という言葉を持ち出しました。そうして、意外にも突然兄さんから頭を打たれました。しかし、これは小田原で起こった最後の幕です。頭を打たれる前に、まだ一節ありますから、まずそれからお知らせしようと思います。しかし、前にも申した通り、あなたと私とはまるで専門が違いますので、私の筆にすることが時によると変に物知りめいた余計な言い草のようにあなたの目に映るかもしれません。それであなたに関係のないカタカナなどを入れるときは、なおさら躊躇しがちになりますが、これでも必要と認めない限り、なるべくそんな太刀の文字は、省いているのですから、あなたもそのつもりで虚心に読んでください。少しでもあなたの心に軽薄という疑念が起こるようでは、せっかく書いてあげたものが前後を通じて何の役にも立たなくなる
恐れがありますから。私がまだ学校にいた時分、モハメッドについて伝えられた下のような物語を何かの書物で読んだことがあります。モハメッドは向こうに見える大きな山を自分の足元へ呼び寄せてみせるというのがそうです。それを見たい者は何月何日を期してどこへ集まれというのだそうです。